リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
1週間の歩みをご苦労様でした。疲れられたことだと思います。もうここに来て神様の懐でゆっくり休んでいただきたいと思います。皆さんの本当の帰る場所は、本当の家は神様のところであります。この教会は、そういう意味では神様に一番近い場所と言ってもいいと思います。特にこの礼拝のこの時は、もうその中でも神様に一番近い時間です。神様が皆さん一人一人を愛して、この一週間頑張ったね、よくやったねって、報いてくださるし褒めてくださいます。ですから、私は神様に愛されている、神様は全てのことを分かってくださっている、安心して、もう全てのその心配事とか不安なこととかを置いて休んでいただきたいと思います。寝ていただいても構わないと思いますけれども、中には説教が始まるともうその瞬間眠くなってですね寝てしまう人もいるということをお聞きしますけれども、神様の前で休まれるというのは幸せなことじゃないかなと思うんですね。ゆっくり休んでいただきたい、そして元気になってこの1週間をスタートしていただきたいと思うのであります。で、今日の説教のタイトルが問題を超えていこうというふうにつけさせていただきました。先ほど読んでいただいた聖書の箇所で、ここに問題があります。今日の第一のポイントですね、問題だらけの世界ということです。この聖書の中のこの教会で問題が起こったということです。教会、キリスト教会はですね、とてもこの清いところであって、集っておられる方々はとても心の清い人たちが集まっておられると思われている節があります。教会に来ませんかとお誘いすると、いえいえ私なんか汚れたものですからと言われる方が中にはあるんですね。教会はきれいな、本当に清いところだと思っておられる、このことはとても嬉しいことです。きっと私たちのこの信仰の先輩がですね、やっぱり良い生き方をして、良いこの影響と言いましょうかね、いうのを与えているんだなと思うんですけれども、ちょっと心配なことがあるんですね。教会は皆さんご存知の通り、いろんな人がいてですね、でいろんな問題があるところで、でそういう方々ががっかりされないのかなというのをちょっと心配するのであります。でこの聖書の始まった頃の初代の教会でも問題が起こりました。この初代の教会にはいろんな人がいて、で2つのグループがあったんですね。一つはこのヘブライ語を話す人、これはユダヤ人ですね。もともとからこの旧約聖書の神様を信じている人、そしてイエス様を信じた人たちがいたんです。でもう一つのグループはギリシャ語を使う人、違う言葉ですね、これは外国人で、そしてイエス様を信じて教会に集っている人たちがいたんです。言葉が違うですね。言葉が違うとやっぱりそこに壁がありますね。同じ人間ですけれども、何かこの意思が通じないというか、コミュニケーションがうまくできないみたいなことがやはりあったんですね。でこのところで、不満が出てきた。特にこのやもめというのは、ご主人を亡くされた女の人ですね。でその人たち、 まあ、昔は今でもまあご主人が亡くなると皆さん大変ですけれども、昔は特に大変だったんですね。女の人の仕事というのはほとんどない状況ですね。だから生活にすぐに困ったんです。ですからまあ教会の人たちがですね、そういう方々を面倒を見ていたんです。生活の面倒を見ていたんですね。けれどもこのユダヤ人って言いましたが、ヘブライ語を使う人たちにはまあこういろいろこの物とかですね、お金とか行くけれども、このギリシャ語を使うこの外国人の人に対してはちょっとそれが少ないんじゃないのという問題が起こってですね、こう不満が出てきたんですね。教会の中で差別があるんじゃないのみたいなことが出て、ちょっとギクシャグしてきたということです。まあ、この世界いろんな問題がやはりありますね。まあ、経済的な問題もあるし、また一番多いのはやはり人間関係ではないでしょうか。いろんな人がいて、いろんな考え方があるということ、もうびっくりしますね。もういろんな考え方があって、もう私なんかこの考え方は本当に賛成だと思うんですけれども、みんな賛成するんじゃないかなと思ったらそうじゃないんですね。必ず反対する人がいる。で、反対する人の意見を聞くとそれなりにちゃんと理屈が通っているんですね。ああなるほどですね。必ずこのネットの世界なんて見てみる、いろんな意見を見てみると、もう全ての人がこれは賛成だということはないですね。必ず反対な人がいる。ですから人が集まるとみんな同じではないということですね。ですからやっぱりそこで衝突が起こって、こう争いが起こるというのは、まあ仕方のないことかなとも思うのであります。夫婦でもそうですね。たった二人ですけれども、考え方が違う、意見が違ってですね、そこで争いが起こるのであります。まあ、それはそういう意味では仕方のないことだと思いますけれども、でも争いがあるというのは嫌なことであり、悲しいことであり、苦しいことですね。まあ、教会もいろんな人が来られる。まあ、この期待が最初から高いということもその理由だと思うんですね。やっぱり教会は愛を説きますしですね、この清さというのも説きますので、みんながそういう人じゃないかなって、教会に来ればそういう人に出会うんじゃないかなって、そういう牧師がいるんじゃないかなとかですね、このハードルが最初から高いというのもあると思うんですね。けれども現実的に教会はそうではないというか、まあ、教会を例えるならば病院というのが一番いい例えじゃないかなと思うんです。病院には病気の人が集います。で、いろんな人が来られます。もうほとんど病気が治って健康になってもう退院するんだという人もおられるし、もう重症で今から治療を受けないといけないという人もいるというのが病院です。まあ、そういう意味で教会もいろんな人がいてですね、かなり清められてですね、素晴らしい人もいるかと思えば、まだまだこれからもっともっと清められないといけない問題もたくさん書いてるなという人もいる。ですからこういろんな問題がそういうところで起こるというのを知っていただきたいと思うんですね。まあ、最初からこの期待のハードルが高いとですね、みんな清い人がいると思うといろんなことでがっかりしたりですね、クリスチャンがこんなことを言うの、教会がこんなことをするのみたいなことでこうがっかりされることもあるかもしれませんけれども、いやいや教会は病院なんだ、これから一人一人が神様に取り扱っていただいて、一人一人が清くなっていき、素晴らしい人間へと変えられていくんだと、ね、自分もそうなんだ、ね、こう自分は立派な人でね、こう他の人はというのではなくて、私自身もまだまだ未熟なところがあり、今から この成長していくというか変わっていくんだということを知っていただきたいけれども、あの問題だらけのこの世界なんだということです。で、第2番目だからみんなで協力をしようということですね。で、このところでユダヤ人と外国人の間で問題が起こったというので、で、このイエス様の弟子である十二弟子ですね、まあ、あの十二使徒ですね、言うんですけれども、人たちが、まあ、そういうお世話をする、そうするともういろんな人がいろんな事情があってですね、それぞれ対応しないといけない、もうこれは自分たちだけでは対応できないぞということになったんですね。だからこの7人の人を選ぼう、で、そういう人たちにそういう働きをしてもらおうとしたということです。いろんな問題が起こった時に、いろんな悩みがあって苦しい時にですね、自分で悩んで自分で苦しんで、そして自分で何とかしようというのではなくて、みんなで助け合いましょうということなんですね。助け合って生きる。自分一人でいたら辛いですよ、苦しいですよ、だけれども助けてくださいとですね、この言って、で、誰かがいてくださったら元気になれるのではないでしょうか。それが教会というところですよ。私たち一人一人生きているのではないんですよね。みんなで一緒に生きていきましょうというのがこの教会。まあ、そもそも社会がそうですね。一人では生きていけない。みんなで助け合いましょうという。もう教会はそれがもう、集まっているというか集中しているところ。けれども、そもそもというならば、神様ご自身、神様がそういうお方であるということなんですね。神様はお一人なんですけれども、一人ではない、実は三人なんだというのが聖書に書かれてあることです。一人なのに三人、どういうことなんだろうか。これを、まあ、キリスト教の言葉で言うならば三位一体と言います。この三位一体という言葉はもうキリスト教の言葉専門用語でしたけれども、もう随分一般の、言葉になってきて、皆さんも理解できるようになられたんじゃないかなと思いますけれども、神様は一人しかおられない。もうこの世界にいろんな神々といいましょうかね、がいますけれども、本当の神様ではない。本当の神様はただお一人しかおられない。そのお一人の神様がこの全宇宙を救って、私たち人間をこの世界に生み落とされた神様であります。けれども、そのお一人の神様の中に三人おられるという不思議な神秘です。私たちには理解できないお方が神様なんですけれども、神様の中に三人おられる。第一ですね、この父である神様、お父さんである神様で、第2番目はイエス・キリストですね。で、第3番目がこの聖霊という神様。この3人の神様、この3人の神様は一人一人人格を持っておられて、別のお方であるんだけれども、この3人で一人の神様なんだというのが三位一体です。まあ、いろんな説明がありますけれども、私たちにはよく理解できませんけれどもですね、このところで神様はこの3人おられて、3人がお互いに愛し合って、お互いに理解し合って、お互いにこの助け合ってですね、支え合って生きておられて、まあ、神様として存在しておられるということですよ。一人ではないということなんですね。そしてその神様の姿に似せられて、私たち人間が作られているのです。 ですから神様が3人おられて助け合って生きておられるように、私たちも一人では生きていけないというか、みんなで助け合って生きていくというのが私たちなんだということです。ですから自分ができないなというか辛いなと思った時に誰かにですね、助けてくださいっていうのはもう当然なことであり当たり前のことであります。ですから自分は弱くてダメだと思う必要はないです。みんな人間はそのように弱い存在であり、誰かの助けを必要とするものであります。ですから助けてくださいと言ってください。特に教会はそういうところですよ。私は苦しいんですよ、私は辛いんですよ、助けてくださいと言ってですね、来ていただいて結構です、ね、来てください。で、みんなでこう神様にお祈りしましょう。どうかこの人を助けてください、この人を支えてくださいってですね。で、この人のために何か私ができるかなと言って、何かできることがあったならばしましょう。それが教会というところであります。この聖書の中で教会はイエス・キリストを頭とする、まあ、頭とする体であるとも説明してあります。イエス・キリストが頭であって教会は体である。で、体の中にはいろんな部品、その死体とか器官とか、まあ、死体というのは死んだ体じゃないでしょうね。この手とかですね、足とかというのを死体と言いますよね。ですから、まあ、手があってですね、足があって胴体があってですね、手の上には手にはこう指があってです、関節があって、で、顔にはですね、口があって、目があって、耳があって、鼻があってですね、髪の毛があって、眉毛があって、で、それぞれがそれぞれの役割を果たしていて、この体というのが成り立っているということです。目は見るという働きをします。口は話をしたり食べたりという働き、息をしたりとかですね、働きがありますよね。で、手は手の働きがあって、足は足の働きがある。で、それぞれがそれぞれの働きをすればいいですよね。手にこの聞く働きをしなさいと言っても、それは無理なことですよね。ですから、できないところは他の人にお願いをする。そしてみんな自分の働きを一生懸命して、そして体というか教会というかこの世界というのを形作っているんですよということですよ。みんな一人では生きていけないし、みんな助け合って素晴らしい世界を作っていくんだ。ですから皆さんにはそれぞれ能力、皆さんしか、あなたしかできない能力というものがあるし、皆さんの環境の中で皆さんしかできない働きというのが皆さんに用意されているのであります。そしてあなたしか助けられない人もいるんですよ、この世界には。あなたが助けなかったら他は誰も助けられないという人もいるんですね。また反対に、自分が困ったら誰か助けてくださいと言ってもいいし、必ず助けてくださる人はちゃんと周りに用意されているのであります。教会はそういうところであります。一人一人みんな弱いところがあり、問題があり、助けていただく必要がある人間です。ですからみんながお互いに助け合って、そして何もできなかったらせめてお祈りしましょう、あなたのためにお祈りさせてくださいと言って祈りましょう。そのように生きる世界が素晴らしい愛の世界ではないでしょうか。全く問題がない世界ではなくて、問題の中にありながらお互いに助け合い、お互いに支え合って生きていく、そういう世界を神様は願われているのであります。そういう世界を作っていこうと、私たち教会はこのところに存在しているのであります。第 3番目ですねのポイントはですね、神様の言葉を信じようということです。2節にですね、そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない、まあ、言っていますけれども、これは食事の世話というか、いろんな生活の世話をするというのが良くないということではないんですね。それはもう大切なことです。困っている人とか悩んでいる人というのがあったら、そういう方々に手を差し伸べて助けてあげ、またサポートするというのは必要なことであります。それは祈りながらですね、対処しないといけないことでありますけれども、もっと大切なものは何かというと、神様の言葉だということですね。それが一番大切なんですよと。で、私たちの基本として一番大切なものを大切にしていきましょうということです。それがこの体と言いましょうかね、この世界の一番基本だと言えるのであります。それがこの神様の言葉ということですね。これがとっても大切なんだということです。じゃあこの神様の言葉といったら一体何でしょうか。神様の言葉といったら第一はですね、神様ご自身です。神様は言葉なるお方です。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあります。もう神様は言葉として存在されるお方ですね。ですからこの言葉というのは神様ご自身だということですね。で、第2番目はイエス・キリストが言葉だということです。神様はいろいろな時にいろんな方法で預言者を通して語られましたけれども、終わりの日には御子イエス・キリストを通して語られた。ですからイエス・キリストは神様の言葉としてこの世に来られ、そして神様のことを、神様の言葉を語られました。イエス様は神様がこう言いなさいと言われることを語られ、こうしなさいと言われたことを行われたお方であります。イエス様は、神様は怖いお方だ、ちゃんと律法を守ってきっちりしないと愛してくれない、罰を与えられる怖いお方だと思っている人々にですね、いやそうじゃないよと、イエス様はいつもあなたのことを思っておられる天のお父さんのようだよ、あなたがもう今のままでいいから帰ってくるのをずっと待っておられるお父さんだよということを教えてくださったんですよね。そして私たち人間のすべての汚れとか汚れ、過ちですね、罪というものを全部自分の責任として身に負い、十字架にかかって死なれた。神様はあなたを責めておられない。私がその責任を全部引き受けたから、十字架にかかられる前に、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、私たちのために、人間のために祈ってくださったんですよね、許してあげてください。神様はその祈りを聞いて、そのイエス・キリストに免じて罪を許してくださっているんですよ。ですからイエス様が語られた言葉というのは神様の愛そのものですね。で、神様の愛の第3番目は聖書ですよね。この聖書、これは神様の言葉であり、そして神様の愛の言葉であります。で、この聖書が証しするのはイエス・キリストを通して表された神様の愛そのものであります。聖書を読むときにですね、いつも神様の愛がどのように表現されているのかというのを こう読むということが大切なことであります。インターネットで一生懸命私はこう伝道しているんですね。でこの携帯のこの中にですね、聖書の、あのアプリがあるんです。で毎日一箇所聖書をですね、あの今日の聖書、今日の御言葉というので、あの自動的に示してくれるんですよね。でその言葉をですね、その言葉から私は神様の愛を汲み出して、でそれを違う言葉に直してあの発信しているんですよ。あの名前ですね、木坂跳躍聖書って名前をつけているんですよ。もう跳躍ですからね、もう超える役ですね。私の自由な発想でね、もう神様の愛を汲み出してですね、あの毎日あのツイッターでですね、あの流しています。で多くの人がそれを喜んであの読んでいてくださるんですけれども、もうどんな御言葉からもですね、あの神様の愛を汲み出して、そして神様の愛を明かしする言葉としてですね、あの流しています。聖書はそういうものなんですよ。私たちを、あなたはダメだから、あなたはつまらないものだからというのではなくて、いや、あなたを愛しておられるというのがこの聖書の言葉なんですね。ですから、まあ、聖書は神様からのラブレターだとも言われますよね。だからまあ、その愛を汲み取るというためには、やっぱりある程度訓練しないとなかなか難しい場所もあるんですけれども、そこにも神様の愛が表されているのであります。ですから一番大切なことは神様ご自身であり、イエス様であり、そして聖書であり、でそれが示しているのは何かというと、神様の愛だということです。いろんな問題があって、いろんな悩みがあって、いろんな不安があって、心配なことがあるのがこの世界です。まあ、これがあの食事の世話と言えます。でそういう問題はあるんだけれども、もっと大切なのは神様の言葉であり、神様の愛なんだということです。いろんな問題はあるんだけれども、でこう対処して解決すれば一番いいですけれども、もうどうしようもないという問題ありますよね。こう誰にも助けられないし、私にもできないし、この問題はもうどうしていいかわからない、逃げ出したいけれども、もう逃げ出せたら一番いいんですけれども、逃げ出すこともできないという問題ありますよね。でもそういう問題の中でも、その問題と共に生きていかないといけない、そういう時にもこの聖書の言葉というか、神様の愛というのを信じて私たちは生きていくことができるんですよ。こういう問題の中にあっても、神様は愛だ、神様は私を愛しておられる、イエス・キリストは私のために死んでくださったんだ、私は絶対に見捨てられない、今の問題がどう解決するかわからないけれども、一番ふさわしい時に一番良い方法で神様は素晴らしいことをしてくださる、いつか、ああ、あの苦しい時、あの辛い時があったけれども、いや、このように解決したな、あの時は苦しかったけれども、でもあの時を通って私は成長したな。人間がですね、皆さん、成長するのは、まあ、自分の考えって言いましょうかね、同じ考え方と一緒にいたら成長しないんですよ。同じ価値観って言いましょうかね、同じ考え方をしている人が一緒にいると安心できるし、嬉しいし、楽しいですね。けれどもそれでおしまいなんですよ。実は私たちが成長するのはですね、違う人と出会うことですよ。全く違う考え方、違う価値観の人と出会ってびっくりして、ああ、こんな人と一緒にいられないと思った。でもその人のことをですね、なぜそんな考え方をするのかな、今までどんな生き方をしてきたのかなということを知ると、ああ、こういう生き方をした人がいるのか、ならばこういう考え方になっても仕方ないなっていうか、あ、こういう考え方になるんだなというのが分かると、今まで知らなかった自分ではない いですよね。そこで一段と私たちは成長するのであります。ですからいろんな問題があるならば、その問題は私たち一人一人をもっともっと素晴らしい人間へとですね、豊かな人格へと引き上げようとする、その一つの課題なんだということですね。ですからいつかそれが分かり、それを超えられた時に一段と私たちは成長するのであります。ああよかったな、あの時は苦しかったけれども、でも神様は助けてくださったし、導いてくださったし、私はこのように成長した。また私と同じような苦しみ悩みのある方々の悩みがよく分かるようになった。誰かを助けてあげることもできるようになるですね。それが神様の願っておられることであります。この世界は問題に満ちていますけれども、神様の愛を信じて私たちはそこに生きていきます。助け合って支え合って天国を目指して一緒に生きてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。神様、この世界に生かされていますけれども、いろんな問題があり、いろんな悩みがあり、いろんな不安なことがあり、どうしていいかわからないと思うこともたくさんありますけれども、私たちにはこの教会の仲間が与えられています。みんなで共に祈り合い、支え合い、助け合い、生きていきたいと思います。そしてその問題を超えた時に、神様ありがとうございます、このように超えることができました、またこのように私は成長することができました、感謝を捧げる時が来ると信じて、歩んでいきます。この1週間もあなたと共に、あなたが共にいてくださることを信じ、また教会の仲間と歩んでまいります。私たちの歩みを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。